2ページ、年頭のご挨拶。新年おめでとうございます。市民の皆様には輝かしい新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年の岡谷市を顧みますと、念願でありました諏訪湖スマートインターチェンジが7月に開通し、諏訪湖を玄関口とする新たな交通網が整備されました。新たな人の流れを捉え、四季折々の美しい景観をはじめ、文化、芸術、そして食事など、岡谷市が持つ様々な魅力を発信するとともに、新しい物流を生かした市内産業の活性化等に取り組むなど、町の活力と賑わいの創出を図ってまいりたいと考えております。また、令和7年は、第5次岡谷市総合計画、後期基本計画に基づくまちづくりの2年目として、本市のさらなる成長と飛躍に向けた基盤を築くため、子育て支援や医療、福祉、環境、産業振興など、多岐にわたる事業を積極的に展開してまいりました。こうした中、長引く物価やエネルギー価格等の高騰の影響を受けている市民生活の支援と、消費拡大による地域経済の活性化を目的として、市内で使用できるプレミアム付き商品券を発行するなど、市民の皆様に速やかに効果が実感できるよう取り組みました。このほか、未来の岡谷市への大きな投資となります2つの重要事業につきましては、岡谷駅周辺整備事業では、事業の推進に向けた財源確保への取り組みのほか、市民の皆様とともに駅を中心とした将来のまちづくりに向けたビジョンの策定を進めました。川岸学園整備事業では、関係する多くの皆様のご理解、ご協力により、異年齢の児童生徒をつなぐ新たな学び屋の開校を令和9年4月と決定する中で、仮設校舎の建設等の整備事業の推進とともに、教育目標やカリキュラムなどのソフト面の検討など、開校に向けた準備を着実に進めることができました。令和8年は、第5次岡谷市総合計画、後期基本計画によるまちづくりの3年目を迎えます。将来都市像の実現に向けた取り組みと、未来に向けた大きな投資である、岡谷駅周辺整備事業と、川岸学園整備事業の具体化に向けた重要な年であるとともに、昭和11年4月1日の市政施行から90年の節目の年となります。今日までの岡谷市の発展を支えてこられた先人の方々の思いをしっかりと受け継ぎ、市民一人一人が生き生きと元気に、キラキラと光り輝く笑顔に満ち溢れ、未来が明るく照らされる岡谷市を目指して、全身全霊で市政運営に取り組んでまいります。迎えました令和8年が、岡谷市のさらなる飛躍発展の年となるとともに、市民の皆様にとりまして、ご健康で幸多き年となりますことを、心からお祈り申し上げ、新年の挨拶といたします。令和8年元旦、岡谷市長、総出一馬。写真の説明をします。2ページの新年のご挨拶から、3ページから7ページの 特集の記事のバックの前面は、諏訪湖越しに山々を望み、青空が広がる岡谷市の風景になっています。2ページでは、ページの右側に、上からのスポットライトを浴びている総出一馬市長の立ち姿の写真が載っています。写真の説明を終わります。3ページから7ページ、特集。新年から新しく健康的な生活を始めよう。3ページ、新春特別企画。総出市長健康インタビュー。3ページの岡谷市の風景写真の左側に、ジョギング姿の笑顔の総出市長の写真が載っています。吹き出しで、新春特集。新年から新しく、健康的な生活を始めよう、とコメントがあります。初詣で健康を願う人も多いのではないでしょうか。一年の計は元旦にあり、新年を迎え、健康について考えてみませんか。まずは、総出市長に、健康について、検診、食事、運動に関する3つの質問をしてみました。クエスチョン1。検診は定期的に受けていますか？アンサー。はい、毎年岡谷市民病院で人間ドックを受けています。おかげさまで悪いところはなく健康です。今後も年に1回は受けて、体調管理を心がけたいと思います。その他、健康には歯の健康が大切と聞きましたので、定期的に歯科検診を受け、オーラルケアをしています。クエスチョン2。食事の面で気をつけていることや、今後気をつけようと思っていることはありますか？アンサー。体重管理のために暴飲暴食や炭水化物を控えるようにしています。なるべく野菜を食べるように心がけています。ついつい食べてしまう夜中のお菓子は減らすように気をつけたいと思います。クエスチョン3。日々心がけて運動していることや健康に気をつけていることはありますか？アンサー。毎朝体幹トレーニングをしているのと、なるべく歩くようにしています。町内ではエレベーターを使わず、階段で移動しています。時間ができたら、諏訪湖周のジョギングロードで走りたいですね。総出市長健康インタビュー終わり。4ページ。防ごう生活習慣病。写真があります。拳を作った左腕を上げている総出市長の写真です。写真の説明を終わります。吹き出しでコメントがあります。健やかな生活を継続して送るためには、生活習慣病の発症や重症化を予防することが大切です。運動や食事などの生活習慣の改善についての理解を深め、自分の体について考えてみましょう。コメントを終わります。生活習慣病とは、食べ過ぎ、飲み過ぎ、運動不足、喫煙などの不健康な生活習慣が発症進行に関与する病気などの総称で、これらを予防するためには生活習慣を整えることが大切です。初期の生活習慣病は特に自覚症状がないことが多いため、いつの間にか病気が進行してしまう危険があります。生活習慣を改善し、病気を予防しましょう。 不健康な生活習慣が発症、進行に関与し、生活習慣病に至ることを図面にしたイラストがあります。不健康な生活習慣、食べ過ぎ、飲み過ぎ、運動不足、喫煙など、そこから矢印が伸びています。お腹周りの内臓に脂肪が蓄積する、内臓脂肪型肥満、プラス糖尿病、高血圧症、脂質異常症、それらが生活習慣病の発症、進行に関与します。動脈硬化の進行のイラストがあります。3つの血管のイラストが載っています。1つ目の血管。血液がスムーズに流れている正常な血管です。2つ目の血管。血管内部にプラーク、余分な脂質が血管の壁に溜まってできたコブにより流れが悪くなっています。3つ目の血管。プラークが複数できることにより動脈が狭く、硬く、脆くなり、血管の働きが悪くなった状態です。動脈硬化の進行のイラスト、説明終わり。生活習慣病の例が載っています。がん、悪性新生物、心疾患、狭心症、心筋梗塞など心臓病、脳血管疾患、脳梗塞、くも膜下出血など脳の病気などがあります。高血圧状態が続くと、血管は張り詰めた状態に長く置かれるため、次第に壁が厚く硬くなり、血管本来のしなやかさを失って脆くなってしまいます。岡谷市の状況、その1。岡谷市の特定健診の結果によると、2度高血圧に該当する人の割合が県より高く、特に男性が高い状況であり、高血圧が原因となる急性心筋梗塞や心不全などの循環器疾患による死亡率が男女ともに全国や県に比べ高い状態にあります。二度高血圧とは、収縮期血圧、最大血圧、160から179ミリメートル水銀、かつ、または、拡張期血圧、最小血圧、100から109ミリメートル水銀の状態のことです。2度高血圧以上の人の割合。国民健康保険加入者が受ける令和5年度特定健診結果の岡谷市と長野県の割合が棒グラフになっています。総数、男性、女性の順で岡谷市、長野県の割合をお知らせします。総数、岡谷市、5.9%、長野県 5.2%、男性岡谷市 7.3%、長野県 5.6%、女性岡谷市 4.7%、長野県 4.8%。グラフの説明を終わります。防ごう生活習慣病終わり。5ページ生活習慣病予防のためにできること。1、健診、健康診断。生活習慣病の予防や早期発見につなげるために職場や地域では様々な健康診断を実施しています。早期発見するためには、定期的に検診を受けて、 自分自身の健康状態を正しく把握することが重要です。検診を毎年受けることで、検診結果が比較でき、改善しなければならない生活習慣が分かってきます。例として、岡谷市で行っている健康診断についてお伝えします。協会健保などの国民健康保険以外の医療保険に加入している人は、ご加入の医療保険にて受診してください。岡谷市の状況、その2。岡谷市の国民健康保険加入者が受ける特定健診の受診率は、県より低く、半数以上が未受診の状態です。特定健診、担当医療保険課。特定健診は、心疾患や脳血管疾患などの生活習慣病の前兆となるメタボリックシンドロームに着目し、生活習慣病の発症や重症化を未然に防ぐための検診です。血管を傷める要因である血圧や血液の状態を確認することができます。対象者、その年度内に40歳になる人から74歳の人で、岡谷市国民健康保険加入者。料金、無料。期間、6月から11月まで。場所、特定健診実施医療機関、岡谷市民病院など、または保健センター。休日健診、年4回。検査項目、5項目あります。1、身体測定。身長、体重から肥満度、BMI 値を確認します。2、血圧測定。血管にかかる圧力を測定します。3、尿検査。尿糖では糖尿病のリスクを、尿タンパクでは腎臓の状態などを確認します。4、採血。血中脂質、糖代謝、肝機能、貧血、尿酸、腎機能を測定します。5、腹囲測定。内臓脂肪の状態を確認します。特定保険指導でサポートします。特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣を改善することで生活習慣病の予防効果が多く期待できる人に対して、保健師、管理栄養士が生活習慣を見直すサポートをします。検診結果の見方を伝え、現在の体の状態について説明します。ヒアリングによる生活の様子から、食事や運動など、一人一人に合った具体的で無理のない生活改善の目標を一緒に考えていきます。写真が3枚あります。1枚目の写真、血圧測定をしている写真です。2枚目の写真、身体測定をしています。3枚目の写真、特定保険指導を受けている写真です。写真説明終わり。特定健診以外の健診が4つ載っています。1、基本健診。担当、健康推進課。対象者、その年度内に35歳から39歳になる人。料金、1680円。期間、年2回。休日検診で実施。場所、保健センター。2、後期高齢者検診。担当、健康推進課。対象者、後期高齢者医療保険加入者。料金、無料。期間、6月から11月まで。場所、検診実施医療機関。3、歯科検診、担当健康推進課。 節目診断として各種歯科検診を実施しています。対象となる人へは個別に通知しています。なお、休日検診では市内歯科医による歯科検診も行っています。歯科検診の写真が載っています。4. がん検診。担当健康推進課、各種がん検診を実施しています。年に1回日曜がん検診を2月に実施しています。詳しくは8ページで説明します。申し込み方法、共通。3月下旬に配布予定のがん検診等のご案内よりお申し込みください。詳しくはこちらからと QR コードが載っています。生活習慣病予防のためにできること。1、健康診断、終わり。
6ページ。生活習慣病予防のためにできること。2、食事。食は命の源です。日々の食事を少し意識して工夫することで、健康に近づくことができます。自身の食事を振り返り、健康に良い食事について考えてみましょう。1. 栄養バランスを考えよう。食事の基本は主食、ご飯、パン、麺類。主菜、肉、魚、卵、大豆料理。副菜、野菜、キノコ、芋、海藻料理を組み合わせてバランスよく食べることです。料理の献立を考える際の参考にもなりますので、いつもの食事で主食、主菜、副菜が揃っているか確認してみましょう。バランスの良い食事例の写真が載っています。ご飯と主菜、肉とキノコ、ピーマンなどの添えられたもの、野菜サラダ、フルーツ、いちご、のお皿が並べられている写真です。2. 食品の量を意識しよう。栄養バランスの良い食事にするには、食品の量も意識することが大切です。体に良いから野菜ばかり食べちゃう。×。炭水化物は太るからご飯はいらない。×。など。自己流の食事をしていると、食事バランスが崩れ、体に必要な栄養素が不足したり、過剰に摂りすぎたりすることで、様々な生活習慣病の発症につながります。手ばかり栄養法。食べる量が自分に合っているかを確認する方法として、手ばかり栄養法があります。自分の手のひらをはかりにすることで、1日の食品量の目安を知ることができます。写真があります。手のひらにちょうどぴったりの大きさの鮭の切り身を載せている写真です。詳しくは、と QR コードがあります。3. 野菜をしっかり食べよう。1日に必要な野菜量は 350g です。野菜には生活習慣病予防に効果的なビタミン、ミネラル、食物繊維などの栄養素が多く含まれています。毎食野菜を手軽に食べるコツは、1. 加熱をしてかさを減らす。2. 作り置きの野菜料理を用意する。3. カット野菜、冷凍野菜を活用する。野菜料理は1日小鉢5皿分が目安。4. 今よりちょこっと減塩に。塩分を取りすぎると血管や腎臓に負担がかかり、心疾患、脳血管疾患など様々な病気につながる恐れがあります。今より減塩を心がけましょう。減塩のコツは、1. 高野酸。塩味を引き立てる酸味や、だしをうまく料理に取り入れましょう。香辛料。 旨味や薬味酸酸味丸二、減塩食品を活用しましょう。減塩調味料なども多く出回っています。丸三、汁は具沢山にして素材の味を味わいましょう。丸四、塩分の多い商品は適量を意識しましょう。健康レシピ、かぼちゃご飯。体を温め、疲労回復効果のあるかぼちゃを炊飯器に入れる簡単レシピ。かぼちゃの甘みがご飯と合います。材料2人分。精白米1合。かぼちゃ 140g。鶏もも肉 100g。しめじ 50g。醤油小さじ2。かつお節 3g。作り方、丸一、かぼちゃは種を取り、一口大サイズ。鶏もも肉は一口サイズに切る。しめじは小房に分ける。丸二、精白米を研いで炊飯器に入れ、一合の目盛りまで水を入れる。丸三、研いだ精白米と水を入れた炊飯器の中に、醤油と鰹節を入れて混ぜ、一口大サイズに切ったかぼちゃ、鶏もも肉、小房に分けたしめじも入れて炊飯する。一人分の栄養価、エネルギー448kcal、タンパク質 16.5g、脂質 8.2g、食塩相当量 1.0g。かぼちゃご飯の写真があります。こちらも参考に、お得な食情報を発信中、シルクッキング、QR コードがあります。野菜レシピ一覧の QR コードもあります。生活習慣病予防のためにできること2、食事、終わり。7ページ。生活習慣病予防のためにできること3。運動。できることから始めましょう。座りすぎない生活ならできるかも。座りすぎの生活を防ぎ、健康リスクを減らしましょう。座りすぎ、注意。運動する時間を作るのは難しい。仕事中は座っている時間が長いけれど、休みの日は運動しているから大丈夫。と考える人も多いかもしれませんが、時間があるときに運動をすればいいということでもありません。近年、長時間座り続けることで血流の悪化や代謝が低下し、生活習慣病、がん、認知症などのリスクが高まることが指摘されています。生活習慣病から身を守り、健康寿命を伸ばすために、毎日を座りすぎない生活に変えていくことが大切と言われています。30分に1回立ち上がる、ストレッチをするなど、じっとしている時間を定期的に中断し、今の生活からもっと活動的な生活に切り替えましょう。長時間座り続けると、血流悪化、代謝低下、そして生活習慣病、がん、認知症のリスクが高まる。そこで、やってみよう。30分に1回立ち上がる。ストレッチをするなど、活動的な生活へ。おうちでできる運動、筋トレ編を紹介します。2つの方法が紹介されています。1番目、下半身の筋肉を刺激します。椅子からの立ち座りでスクワット。写真を使っての説明です。椅子から立ち上がり、両足を肩幅くらいに開いて立ちます。両手を肩の高さで前に上げて、腰を椅子に座るように落とします。背中をまっすぐにして、つま先より先に膝が出ないように注意しましょう。 この時効いている箇所は太ももです。2番目、下半身と上半身の筋肉を刺激します。写真を使っての説明です。両足を開いて椅子に座り、机に両手を置きます。机に手を置いて立ち上がりましょう。机に手を置き、腰を浮かせて立ち上がります。効いている場所は背中と太ももです。山彦スケートの森監修、おうちでできる運動、バランス編、ストレッチ編もあります。こちらからと QR コードがあります。心の健康。心の健康は、ストレスと上手に付き合うことが重要です。ストレスを受けている状態では、眠れない、お腹が痛くなる、怒りっぽくなるなど、何かしらストレスサインが出てきます。対策としては、バランスの取れた食事や良質な睡眠、適度な運動の習慣を維持することが、心の健康の基礎固めになります。その上で、自分のストレスサインを知っておくことも大切です。自分のストレスに気づけるようになると、休息を取る、気分転換をするなどのセルフケアが早めに取れるようになります。日常生活の中でリラックスできる時間を持つように心がけてみましょう。写真があります。手足のついた太鼓がうちわを持っている絵のついた、うちわを持った4人の女性職員の写真です。その上に吹き出しがあります。生活習慣病の予防のためにできることは、他にもたくさんあります。詳しくは、第4次岡谷市健康増進計画をご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、健康推進課、内線1185。生活習慣病予防のためにできること3、運動、終わり。